皆さんこんにちは。4月6日木曜日、ようこそ視聴室への時間です。毎月第1木曜日のこの時間は、蟹市の富田茂樹市長を直接お尋ねしてお話を伺っています。さて、4月になり新年度がスタートしましたね。今月から新しい職場や学校になられた方も多いのではないでしょうか。新たな気持ちで今年度も頑張っていきたいですね。今回は今年度の蟹市政について、そして改めてここ蟹市の魅力について市長にお尋ねしていきます。富田市長、今回もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
新年度が始まったということで、さらなる住み心地一番の蟹市を目指して市の体制も新しくなったとお聞きしています。主にどんな点が変わったんでしょうか。
はい、いくつか変わったんですけれども、はい、一番大きいのはね、今まで健康とかね、子育て、そして老人福祉とかね、障害福祉といった福祉ですね、それが一緒になって、はい、健康福祉部という部があったんですけれども、
はい、
高齢化ね、それから少子化で健康づくりとか子育て支援っていうのがどんどん重要になってきましてね、で2年前からこの健康福祉部に、健康と子育てを応援する参事ということで部長級の、
はい、
置いてたんですね、
で
これがいよいよ駅前に30年の春から、子育て健康の拠点ができると、
はい、
さらに、一層ね充実した取り組みをしていくということで、この健康福祉部を福祉部と子ども健康部という2つの部に分けたということですね、
はい、
で子ども健康部には子育て支援課というのでね、子どもの健全な育ち、それからお母さん子どもの健康とかね、そして高齢者の健康づくりとかね、そういうのをどんどん進めてもらうと、
はい、
そして30年からオープン、30年の春にオープンする予定のね拠点の準備をね、29年度から本格化していくということでね進めていきます。
はい、さて市長、これまでに子ども課というのもありましたが、こちらはそのまま残るんでしょうか。
母子家父とか福祉、いや福祉ですね、
はい、
さらに学童保育とか保育園幼稚園ね、こういうことについては引き継ぎ子ども課というところでね、お尋ねいただければと思います。
はい、先ほど市長が詳しくご説明くださいました子育て支援課、なぜ新設されたかというのは、蟹駅前に建設中の子育て支援を総合的に行う子育て支援等拠点施設の開館に向けてスムーズに事務等が移行できるのが主な目的ということなんですね。
そうですね、はい、
これからも子育てに関して市に相談をしたいこと、質問したいことあると思うんですが、そうした場合は、どちらの課に主に相談をしたらよろしいでしょうか。
子ども健康部ができますので、
はい、
そこには子育て支援課とか子ども課とか、まあ、気になさらずにどこの課に相談していただいても、
はい、
しっかりその内容をお伺いしてそこを所管するところにちゃんとおつなぎしますので、
はい、
遠慮なくね、どの課だろうなんて思わずに、
はい、
子ども健康部の方に、
はい、
どんなことでも子どもに関すること、健康に関することなら何なりとお問い合わせいただきたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。まず蟹市はこの4月から子育て環境をより充実させていく体制になったということですね。
そうですね、で駅前に先ほども申し上げましたけどね、30年の春に、はい、拠点がオープンしますので、もうそこには子育て、あるいは健康に関するねところがもう全部集まりますので、
はい、
まさにどこでもお尋ねいただければ一箇所でねちゃんと話が通じるようになります。
はい、市役所にお気軽にご相談ください、はい、ということでよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。さあ駅前の周辺なんですが、東西の自由通路もそうですが着々と工事が進んでいます、
はい、
多くの人が集う施設ができ駅も使いやすくなるということで完成が楽しみです。
そうですね、駅のね、JR 蟹駅の西と東、今までは ちょっと急なね地下道で暗くてね、はい、皆さんからいろいろの心配する声が聞こえましたけども、
はい、
ここもねエレベーターでちゃんと行ける安全なね自由通路ができますので、拠点と並んでね本当に長い間市民の皆さんにお待たせした施設ができるということですので、
はい、
まあ、ここを中心にしながら市民の皆さんと一緒にね今年度も頑張って街づくりをして、このカニをね選んでくれる人がね増えてくれたらいいなと思いますね。
そうですね、今市民の皆さんももちろんのこと、カニを選んで外部から来てくれる方も増えたら嬉しい、そう思いますよね。
平成26年度からねカニ市はまた再びといいますかね人口増に転じたって前にお話しましたけれども、平成27年度もねカニ市に来てくれたいわゆる転入者ですね、
はい、
が4489人、
はい、
で一方でカニ市から出ていく転出者ですね、これが4037人ということで、差し引き452人の転入町なんですね。でこの転入町でもカニ市らしいのは452のうち434人が外国籍の市民なんですね、ほとんどね。
そうです。そうですか。
でも日本人がね全国的にはどんどん減少しとる中で、
はい、
カニ市もね日本人も18人の転入増ということで、日本人も増えてるんですね、
はい、
ですからそこが特徴ですし、転入者のね転入される方の年代ですけども、
はい、
一番多いのは30代で128人、
はい、
その次は20代で90人、
はい、
そして10代以下が85人ということでね、若い人が来てくれてるということですね。
そうですね、30代が特に多いということで、働き盛りの世代がたくさん転入してきているんですね。
そうですね、したがって転入の理由はね、その仕事の関係で蟹市に住んだと、まあそういう方が多いですね。それから、外国籍の子どもへの教育支援が充実しているということで、家族連れの家族ぐるみの外国籍の方が来ているというのも大きな特徴ですね。
そうでしたね。外国籍市民の方は出稼ぎ目的が主体だった頃と異なって、近年は家族とともにカニで長く暮らしていこうという方が増えている傾向にあるんですよね。
そうですね、最近ね移住あるいは定住という言葉をよく耳にしますけども、
はい、
カニ市というところはね派手にね移住をアピールするという町ではなくて、住めば住むほどねじわりと住みよさが実感できると、そんな町だと思いますね。
なるほど、住めば住むほどですね、はい、これまでこの番組の中でカニの魅力たくさん伺ってきましたが、改めて今のじわりと実感できる住みよさ、こちらについてもう少しお聞きしたいと思いますが、どのようなことだと市長思われていらっしゃいますか。
はい、まあ、いろいろあるんですけど、
はい、
やっぱり先ほども言いましたけどね、生活していく上ではやっぱり働く場所があるということが本当大事なんですね。ですから蟹市は県内で第3位の、ね、工業製品出荷額を誇る製造業をはじめね多くの働く場があると、
はい、
例えば東海地方最大級の蟹工業団地では5000人ほどの人がね、働いてくれてますし、一方で道路とかね上下水道といった都市基盤がね整備されてるっていうのも大きな魅力ですね。
蟹市には東海環状道の蟹御岳インターチェンジがありますし、車でのアクセスもいいですよね。
そうですね、道路が整備されてて、そんな渋滞もね激しい渋滞もなくて、非常に車でもアクセスがいいですし、一方で鉄道ね、公共交通機関も鉄道がね JR と名鉄の2路線がありましてね、
はい、
名古屋では1時間で行けるという大変便利ですね、
で
その便利な割には地価がね、そんなに高くなくて、若い世代でもね住宅を取得できると、また買い物あるいは病院、さらには学校などのね公共施設も大変行くのに便利だということですね。
はい、まさに私も蟹市に住んでいますが、そのように思います。スーパーや地元商店などたくさんのいいお店があって、新鮮な野菜をはじめ大抵のものは市内で賄えるんですよね。 飲食店やカフェも充実していて、昼も夜も市内は程よいにぎわいがあるなといつも感じています。また市役所の雰囲気が明るいというのも印象的で、相談に行きやすいなと思っています。
ありがとうございます。
こう考えると私自身も蟹市の暮らしが気に入っていますし、困ったということはほとんどないような気がします。
そうですね。それと外からね、例えば岐阜とか西濃地域の方から来られた方はね、
はい、
冬でもね、こんなに、暖かいのかってみんなびっくりされるんですね。いぶきおろしというね、非常に冬はね冷たい風が吹いている地域から来られると本当にびっくりされますね。また蟹川や木曽川やね、鳩吹山といった自然がね、非常に安らぎのあるね雰囲気を作ってくれますし、
はい、
なんといってもそういう自然の中でね、穏やかに人々が暮らすというこの蟹の風土ですね。これが本当に蟹の魅力ですね、はい、
こうして挙げていただくと改めて多くの魅力が蟹市にはあるということがわかります。
そうなんですね。先ほど言ったようにその派手なね、アピールするということじゃなくて、地味ながら魅力がね、ありますので、こういう蟹市の魅力をね多くの方に知ってもらいたいということで新しくウェブサイトを作ったんですね、
はい、
その名前も蟹好きということで、
はい、
鍋じゃなくて蟹が好きということなんですけども、
そうですね、はいはい、
まずは住んでいる人、そして移住を考えている人にね、この町ならではの心豊かな蟹暮らしというのがね実際にイメージできる、そんな内容になってるんですね。
はい、ウェブサイトなら皆さんに分かりやすく伝えられそうですね。今私の目の前にもそのウェブサイトのトップページがありますが、穏やかに、豊かに、健やかにと言葉が並んでいます。そのサイト名はカニが好きという意味でカニ好きなんですね。パッと見てこう分かりやすい画面ですね。色が3色に緑と黄色とピンクに分かれていて、自分の興味のあるところからスッとアクセスが入っていけるという画面になっています。さあ実際に開いてみますと、カテゴリーとしては暮らし、仕事、子育て、教育と3つに分かれているんですね。
そうですね。やっぱりね、暮らしとか仕事とか子育てというのはね、移住のための重要な興味の深いものになりますので、
はい、
そういう分かりやすいシンプルな、ね、形になってまして、まず暮らしというのをねクリックすると、暮らし、住まい、健康というジャンルに分かれるんですね。で、暮らしについては地域のコミュニティの情報とか、住まいについては空き地、空き家バンク、さらには健康というと市の健康づくりの取り組みなどをね見ることができますし、
はい、
仕事というところをクリックしていただくと、昨年もねこのコーナーで紹介しましたワーク・ライフ・バランスを大切にしていただいている、蟹市内の企業、
はい、
ワクワクワークプロジェクトでね登録されている企業さんとかね、あるいはハローワークをはじめ働く場、あるいは学ぶ場ですね、そういうのに関する情報が掲載されています。また子育て教育をクリックすると、保育園やね幼稚園のこと、あるいは放課後児童クラブですね、蟹市ではキッズクラブと呼んでるんですけど、
はい、
それさらにはいじめ防止の取り組みとか、妊娠した時から、子どもが乳幼児、そして学童期というお子さんの成長段階に応じたね情報を見ることができると、またリフレッシュしたり自分の余暇の時間をね楽しみにつなげることができると、そんなおすすめ情報もあります。
暮らしを考えたときに知りたい情報にすぐたどり着くことができる、そんなサイトになっていますね。
ありがとうございます。蟹市はねまずは子どもから高齢者まで健康で生き生きと安心して暮らすことができる仕組みというのをね、
はい、
一生懸命大切に作ってるんですね。それから先ほど来申し上げているように、ワークライフバランスを大切にする働く場というのがあって、
はい、
さらには蟹の文化、歴史、自然を思い存分楽しめるような仕掛け、さらに新鮮な野菜やね美味しい食もありますよということで、このウェブサイトをね蟹の情報を取り込むことができる入り口というふうで利用していただきたいと思ってまして、これからもこのサイトを使ってね蟹の住みよさをどんどんお知らせしていきたいと思います。
すでに住んでいる方には改めて狩りの魅力を見直してほしいですし、市外の方にはより多くの方にじわりと実感する狩りの魅力をこのカニスキのサイトを通じて知っていただきたいですね。
そうですね、もうすでにこのサイトにはね、カニに住んでいる市民の方がねメッセージを寄せてくれてるんですね。
そうですか。
カニ市ふるさと広報大使として頑張ってくれてる塚本あかりさんですね。
はい、
彼女からは、過ごせば過ごすほどどんどん好きになる街ですというメッセージを送ってくれてますし、カニ市バイシクルガーディアンズということで、
はい、
自転車を楽しみながら同時に地域の見守り活動をしてくれてる佐藤和也さんのは、
はい、
失われつつあるコミュニティを存続させようと頑張ってる人がたくさんいますよ、あるいは SNS などを利用してね市の魅力を PR しようとする市民が多いですよということで、それだけカニ市はみんなにね愛されている街だというふうに言ってくれてます。
そうですよね。実際に暮らしている方が実感されているメッセージでこのように思ってもらえるカニはやっぱり素敵な街なんだなと思います。
本当ですね、本当にありがたいですね。さらには昨年このコーナーにね出ていただいたカニ工業団地にお勤めの井原優さん、
はい、
覚えてみますかね。
収
録の時にね、私はカニが大好きだからずっとカニにいたいと、カニからは出ませんと、そういうふうにきっぱりとね宣言してくれましたね。
そうでしたね。井原さんは学校、職場、家庭といずれも地域の中で自分が生き生きと暮らせる場所を見つけていらっしゃったのが印象的でした。こんなカニが大好きなカニ好きさんたちがどんどん増えていってほしいですね。
そうですね、カニに愛着を感じてくれる若い世代がね増えていってくれたらと思いますね。カニはええとこやよと胸を張って言える街をねぜひみんなの力でね作っていきたいと思いますね。
はい、カニは本当にええとこやね。市長、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は良いとこいっぱいカニ暮らしと題してカニ市の富田茂樹市長にお話を伺いました。それでは来月のこの時間もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの吉田紫恵でした。